皆さんこんにちは。
こんにちは。こんにちは。
ボードゲーム研究室、私が第一研究員の川崎です。
はい、第二研究員の吉田です。
第三研究員の直江です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このウェブラジオは、
はい、
我々ゲーム歴の浅いメンバーがボードゲームについてワイワイガヤガヤ話しているラジオです。
はい、
はい、というわけで今回もゲストの方に来ていただいております。
今回の、
はい、
はい、
ゲストの方お名前は、
エッセン の、 あのユーストリームを見ているとちょっと殺意が湧いてくる TTV
なんというこ
全く意味が合う
一応ね、はい、あの最初に説明していただいて、
はい、
エッセンね、
エッセンいいですね。行ってみたいですね。
一度はね行ってみたい。
そうですよね、はい、あのね、海外渡航が制限されてる人以外は行ってほしい。
だいぶ限られてるし、相当なことしないとなかなかね、出れない。
保釈中、保釈中とかね、そういう人は行かれませんからね。
それで
行
け
ない
と少ないと思いますけど。
それ以外の人はぜひ行ってみてほしいですね。
というわけで、今回のテーマはですね、
はい、
我々にふさわしいテーマ、はい。今更聞けないボードゲーム用語。
ありますね、これは。
これあるでしょ。
ありますね。まあ
直江さんなんかは、うん、あの、私たちの中で一番キャリアが長い。
そうですね、キャリア長いですね。
ですから、まあ、いろいろしてると思うんですけど、はい、私とね、吉田さんなんかも、1年、
ちょっと、
ね、それぐらいですから、はい、もう、ネットとかを見ててもですね、よくわからない、暗号のような言葉がいろいろあるわけです。
未だにありますね。
はい。あのね、ゲーマーの方からしたらすごい当たり前のことだと思うんですけど、はい、で、今回は、
はい、
トモトさん、ベテランのね、トモトさんに来ていただいてますし、
はい、来ていただいたんで、はい、
もう多分何聞いたってもすぐに答えが返ってくると思います
ので、老眼鏡任せ。
これを機会にちょっと、今まで謎だった言葉を、
はい、
解き明かしていきます。
そうですね。
そうですね。
あの、聞いていきたいなと思ってます。
はい。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、
はい。
じゃあどうしましょうかね。なんか、
そうですね、
気になることとかわからない言葉、はい、言っていきましょうか、
ね。そうですね。
とりあえずね、
はい、
私がね、一番よくわからないのがですね、
はい、
トリックテイキング、
はい、
これ、
早速いきますか。
いや、これだって、
はい、
一応よく聞くんですよ。
そうですね。
ネットとか見てて、
はい、
その割にはよくわからないんですよ。
これ正直私もね、うん、よくわかってないんですよ。
ぼんやりなんかね、
はい、
このゲームはトリックテイキングですよって聞いたぐらいで、
はいはい、
本当によくはっきりしたことがわからない。
わからないですね。
ですけど、はい、どうでしょうか、直江さんと富本さんで説明できますか。
そうですね。
まあ、こう説明はあの、ね、うん、まあ、富本さんにお任せして。
丸投げか。
はい。
まあ、例えば、どういうゲームに当てはまるんですかね。
はい、スティッヒルンでしたっけね。
スティッヒルン。
ちょっと変わった
トリックテイキング
ですけど。とか、まあ、とりあえず一人、こう、カードを順番に出していくような、はい、大体トリックテイクですね。
はい、そうですね。
あ、そういうことなんですか。
いや、そういうことではないんですけど。
どっちや。
出した上で、うん、なんかこう、うん、処理していくのがあるんですけど、うん、その処理の仕方によってトリックテイク。うん、
カードを1枚ずつプレイヤーが出した上で強さを判定することっていうことですか。
そうですね。トリックというのはね、はい、トリックテイキングっていうのは、はい、トリックをテイクするんで取るなんですよね。
はい。
ということはトリックとテイクと別なんですよね。
ああ。
まずトリックって何だろうっていうと、うん、
はい、
トリックは、はい、各自が1枚ずつ、はい、こう、さっき、直江さんが、
はい、
おっしゃったように、その、はい、置いていくんですよね、カードを。
はい。
1枚ずつ手から出していって、はい、それで全員が1枚ずつ出し終わった、うん、この状態をトリックと言います。
ああ。
これトリック。で、このトリックで、勝者を決める。はい、で、または敗者を決める。とかいう風になるんで、はい、で、これを取るのもトリックテイキングと言います。
ああ、そうか。
トリックを取ってるからトリックテイキング。
ってことはかなり幅広い言葉なんですね。
そうですね。トランプのゲーム、はい、ナポレオンとかね、結構ありますけど、あれみんなトリックテイキング
なんです
ね。
なるほど。
ニムトももしかしてトリックテイクなんですか？
ニムトはトリックテイキングではありません。
う
ん、なぜかというと、はい、一斉に開けてるからです。
ああ
、前の人を見て置いているからトリックテイキングなんですね。
なるほど。
前の人のが参考で、一番後ろは、前の数人が出したやつを見てから置けるんです。
なるほど。
なので、そういうパターン、ブリッジがそうなんですよ。コントラクトブリッジがね。何回トリックを、あれコントラクトは契約ですから、
はいはいはい、
何回トリックを取ると。
はい。
ね。 いうのを宣言するわけです。うんはいはい、言うたことを守るんだ。守れたら OK。うん、で、相手は阻止したら OK。
はい、
という風になってるので、うん、そうすると、このトリックを何回取れるか。
うん、
強いカードで、その、ブリッジやったら4人ですから、はい、4人の中で4人1枚ずつ出して、はい、これワントリックで、これを何回取れるかというふうに、はい、宣言するわけですね。はい、コントラクトなんで契約してしまう。はい、で契約が守れたら、ま、言った方勝ち、ま。守れなかったら、守れなかった人が、阻止した人が勝ち。というふうになるわけですね。
じゃあカードを出して、一斉にする、見るものは違う、トリックテイキング
で。トリックじゃないですね。はい。バッとこう開けるだけで。
真ん中にじゃあ山があって、そこにこう順番に、まあ、プレイヤーが、
そうです、そうです。
札を出していって、何らかのその条件で満たした人がその山を取ると。
そうですね。
なるほど。
もともとそのブリッジとかの系統の用語なんで、
はい。
そらね、これがその、ね、ウィキペディアに載ってるかと言われたら微妙ですけど、
なるほど。
そういうふうに、一人ずつが相手のカードを見ながら、こう、駆け引きをして出していくというのをトリックテイキングというふうに言うんですね。
なるほど。
で、それ、これを応用したゲームが非常に多いわけ
です。ああ、確かに多いですね。
で、まあね、インストするときにね、はい、トリックテイキングですとかいうね、はいはい、心得者がいますけどね。
まあまあ、ね、言いたい、言いたい。
気持ちはわかりますけどね。
私も明日から使います。
日常生活でね、使う場合はいろいろあると。
トリックテイキング、あ、知らなかった、ごめん、トリックテイキングって、こう。これやるとな、いろいろ、また、角が立つからな。
そうですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。これね、ずっと気になってた。
はい、はい
まあだ。だいぶだから、定義は広いんですよね。
そうです。
ほとんどのゲームに当てはまる、
はい、ですね。はい。だから、元がそういう、うん、その、トランプを使ったゲームなんで、それから応用してみんな考えてるわけですね。で、それをみんな、最初にインストするときに楽しようとして、うん、トリックテイキングでーすとか言ってしまうんですよね。で、この辺に、頭の上、この辺にこう、クエスチョンマークがポンポンポンポンとかこう出てくる子が必ず出てくるんですが、最初にトリックテイキング使うんやったら、
はい、
トリックテイキングって分かりますかって私必ず聞いてもら
う
んです
。う
ん、
そうです、それは
分かりますかって、分からんかったらトリックテイキングとかトリックとかいう単語を使わずにリストします。
そうですね。
一人でも分からんかったら、
うんうん。確かに最初に聞くのは大事だと思います、
ねう
ん
う
ん
う
ん。
そうですね。
はい。だ今回はね、こういう感じで、ね、はい、もう分からん言葉どう、うん、
はい、はい。
もうちょっと
教えて TTB のコーナー、
ね、あ、いいですね、
はい、
前回言ってた、
なんでやねん、なんでやねん、ほんまにコーナーになると思うで、はいはい、びっくりするわ、
ね、じゃあ、はい、吉田さんなんかあります？
そうですね、これ私最近とか少し前にあったゲームですね、うん、多すぎる料理人っていう、
ね、トゥーメニクック
ス、トゥーメニクックスっていうゲームなんですけど、うんはいはい、まあ、この中の説明に出てきた言葉で、まあ、先ほどのトリックテイク、このゲームはトリックテイクですと、
はいはい、
さらにマストフォローですか、
うん、マストフォロー。
まあ、なんとなくこのね、
なんか聞いた
言葉の意味合い的になんとなくはわかるんですけど、
確かに。
まあ、正確にはこう、マストフォローどういうことなのかな
と、ね、ぜひ。どういうことでしょう、
ね、伺いたいなと。
なおえさんいかがですか、はい、
ツイッターやってるでしょ、
うん、はい。
で、必ず、
買ってきた、
あのことをフォローしなさいと。
やっぱりそうか、
はいはい、
そうきたか。私もそう思ったんですけど。まさかそ
こフォローせんとね。
もう
ね。
消
えるね、みたいな。
とりあえず、この場をフォローしてください。
俺が拾う。受け皿拾う。すいませんね、関西以外の人、こういうネタ、無理なんですよね。ネタ、フリー、ボケ、ツッコミっていうね、こういう関西のノリなんで、その地方の人、辛抱して聞いてください。
その状況がおそらく、
マスターされる
し、マスター
を。語り出した時点で、やばいなって。今、危機としてね、それはね、みたいな感じで来たんで、前と一緒やと思って。
音声では分からないですけど、口元ちょっとにやけてます
ね。ドヤ顔になってたから。
もう、満面の笑顔。わかりましたね。これ本日とまずいんで。
じゃあ、トモさん、ちょっと正解を。
はい、ということで、正解かどうかあれなんですけど、トリックテイキング、先ほど説明しましたけども、一個ずつカード出していくんですよね。
はいはい、
で、トリックテイキングの、その、マストフォローというのはマストなんで、はい、絶対しなければならない。
はい、
でフォローは必ず、その、うんフォロー、言うことを聞かねばならないというふうに考えてください。
はいはい、
言葉の意味とはちょっと違うんですけどね。で、最初に置かれたカードに拘束されるもの。
はいはいはいはい、
つまり、これを置いたおかげで、最初に置いたカードに、のおかげで、次も、その、このカードを出さねばならない状態になったら、マストフォローなんですね。
はは、ええ、状況のこと。
そうです。例えば、トランプで説明すると、
はい、
スペードを最初に置いたら、
はい、
スペードのマストフォローですというふうになってたら、
はい、
次の人は、手札にスペードがあると、スペードのどれかを置かねばなりません。
なるほど。
はい。これがマストフォローですね。
なるほど。
はい。
そういうことか。せねばならない。
ねばならない。
うん。
行動に対して、状況ですか？
制限ですね。
制限。
制限がかかる。うん、つまり、強制されるんだよね、はい。必ずスペードを持ってたら出しなさい。
なるほど。
っていうふうに、なってしまう、
ね。これもでもよくありますよね、ゲームではね。
ええー、もう、これを応用したシステムはもうトリックテイキング。トリックテイキングはそのマストフォローと先ほどヨシさんが言われたようなメイフォロー、はいは
い。なるほど。
メイフォローは最初に置かれたカードに拘束されません。はい、次なもん出せます、はいはいはい。はい、何でも出していいです。
はい、はい。
でも、4枚、1枚ずつ出していくからトリックはトリックだ。
はい、はい、
はい。というふうな違いがあります。
これでまた使える言葉増えましたね。
どこで使うか微
妙ですね。これ使えばだいぶゲーマーっぽいじゃないですか。
そうです。いや、ゲーマーっぽくなって、メリットが何も見えへんんだけど。
のマストフォローで、みたいな。そ
まあ、合コンなんか行くとやっぱり。
聞かれるな。
確実に聞かれるな。
聞かれる
な。聞かれるな、この人。なるほど。日本語で OK とか絶対言わ
ない。わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次、私の方でいいですか？
はい。
これね、うん、これもよく聞くんですけど、はい、ワーカープレイスメント。
これ前回川崎さん使ってましたよね。
うん、覚えてましたよ。そうです。これを使うと、ボードゲーム。
ボードゲーマー
っぽいっていうところで使わせていただいたワーカープレイスメント。これ実は意味よくわかってないです。なんとなく、文字通りね、ワーカーをプレイする。
置いてくんかな
みたいなイメージではあるんですけど、うん、これも、例えば、直美さん、これどんなゲーム当てはまります。
すごいですね。
その振りはもうアグリコラと答えるしか
ない。いや、それでいいですよ。全然その通りで。
はいはいはい、
アグリコラ。
アグリコラ。
あれはワーカープレイスメント。
はい、あの、家族コマがまあワーカーですよね。
あ、
で、いろんなアクションがあると思うんですけど、はい、そのアクションに置いてそのアクションを実行する、うん。で、後からはそこにはもう他の人入ってこれませんっていうのが。
そこの意味合いも込めてのワーカープレイスメント。
他にもなんか、色、縛りがあったかなと思うんですけど。
カタンの道とか言えばワーカープレイスメント。あれは違う。
違います。
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 他はどんなゲームがあります
か？そのなんかワーカープレイスメントといえば、ケイラスとか、
ケイラス
がってきます、
ね。ケイラス知らない。
最近のゲームは多いですよね。
フレスコとか
も。ああ、フレスコ
も。フレスコ。選択肢がいくつかあって
。はい。
はい、
その中で1個選びます。
うん、はい。
で、この選ぶのは、1番の人から順番に選びます。
はい。
で、起きました。
はい。
起きました。この行動をしました。
はい。
後の人はその行動ができます。
ああ、そういうことか。
同じことができません。だからしょうがないから違う選択肢のところに置いていく。だんだん後になるほど、その、選べる選択肢が減ってくる。
はい、なるほど。
だから、そういう風にすると、1番に選ぶやつ得やから、1番に選ぶやつも奪い合いになるわけですね。だから次1番とかいうワーカープレイスメントもあるわけです。
なるほど。
という風に、そういうシステムで、組み立てていくのも、総称なんか誰が言い出したか知りませんけど、ワーカープレイスメントって言うらしい
ですね。よく見るゲームシステムですよ。
それは、それゲームシステムとしては新しいんですかね。
どうなんでしょうね。
でもなんか最近聞き出しません
ね。そうですね。人によってはね、だから、プエルトリコなんかも、
あ、
ね、ワーカープレイスメントだと言い張る人もいますが、この辺はね、
はい、
もうシャートとシャフトの違いみたいなもんで、
なるほど、
いいんじゃないかなとは思います。
3番とかどうですか？ 3 番なんか選ぶじゃないですか。
うん。
あれはでも、
うん、3番は、ね、行動を選ぶ、選びますが、
はい、
一つの行動を選んだところで、他の人の行動を制限しないでしょ。
あ、そっか。
わかります。あれはね、サイマルテニアスアクション、同時アクションといって、一斉にこう開けて、
はい、
その行動を全員がしますよね。うんう
ん、ああ、そっか。
例えば、ワーカープレイスメントですと、一つの人が選んだ行動、うんうん、例えば、直江さんお得意の、小麦を、パンにするとかですね。
あ
ら、焼いてパンにするとかいうのを選ぶと、他の人はパンが焼けないです。
ああ、そっか、そっか。
サイマルティニアスアクション、その同時アクションだと、人がやっても自分もやれます。
うん、はい、そうですね。
人のその動きに縛りをかけられないところで、多分、違いがあるんだと、私は思ってます。
わかりました、
ね。
なるほどね。そっかそっか。あ、なるほど。これで分かったな。これでまた使えるな。
どこで使うんか。どこのシチュエーションで使うん、
人気者に。
いや、身内だけでね。
身内だけで。
大ボードゲーム、ハマっ、最近大ボードゲームハマってるんだよね、とか言いなが
ら。ああ、なんでそこだけ大阪弁じゃ
ないか。じゃあ、吉田さん何かあります、はい、
そうですね、うん。あと横文字で言うとですね、
うん、
これ、ロンデル。
出た。
あ、なんとなくね、分かってるような。
ちゃんとされたような気がするな。
分かってないようななんですけども。
ロンデルが、持ち歩いてると
か。どこまでが、ね、
持ち歩いてますよ。はい、
どこまでが困るかよくわからないです。
これは、何ですか、ロンデルって。
これね、前やらせていただいた、うん、ナビゲーターとのロンデルシステムっていうね、出てきてて、なんとなくこれのことなんかなっていうのはあるんですけど、
具体的にそのどういうものを指すのか。
具体的にどういうことなのかってのをちょっと教えていただきたいなと。
いかがでしょうか。
まず、名古屋さんじ
ゃ。なんか、どこまで言っていいのか、あれなのかなと思うんですけど、うんうんうんはい、まあ、あれですよね、こう、うん、
はい。
なんていうかな、はい。丸い円盤があって、はい、その円盤がいくつかのマスにこう、
つけられて
る、ね、ケーキのように。
はい、
で、それ一つ一つがマスになって、はい、まあ最初にどっかに自分の駒を置くわけですね。
は
い、で、自分の番になったら、そっからまあ、制限された数だけその駒を動かせるんです、
はい、
あの時計回りなり、どっちかだけ。
なるほど。
で、そっから動かせる範囲のアクションが制限されるっていうのがロンデルの肝やと思うんですけれど、
どうですか、トモさん。
あの同じですけど、ね、あのロンデルその選択肢が円になってましてね、はい、そこをぐるぐるぐるぐるこうハムスターのように周回するわけです。う
んはいはい、
で、さっきあのおっしゃられたように、うん、その数だけ動けると、はい、例えば3つまでやったら3つまで動いて、
はい、
その中で失礼しました。
はい、
動く、範囲内で自分のそのと、得になる選択肢を選びなさい、
はいはい。
で、ゲームによっては、その、さらにお金を払ったり、他のものを消費すると、もっと半周ぐらい回れるで、みたいなのもありますしね。
はい、
うん。だから、そういうふうに、行動が、これも制限なんですけどね。
はい、
その、当たり前ですけど、同じような行動はね、大体対角線にしかないんですよ。
はい、ああ、そうだった気がしますね。ね
はい、反対側にしかなくて、
はい、
そうすると同じ行動を何回も選びにくい。
そっかそっか。
うん。だから間に1クッションかまして、はい、もう1クッションかまして、はい、そういう風に組み立てていくと、はい、他の人がどう動くかも一緒にこう合わせて見ながら、
はい、
やれるのでという、はいはい、そういうシステムなんですね。
は
い
は
い、ゲームほとんどこれですよね。
その、こう、選択肢が、こう、円になってっていうのが特徴なんです
ね。そうです。だから、同じ選択肢が選びにくい。同じ選択肢が隣り合ってるロンデルなんか見たことないんで、
はいはいはい、
反対側に大体置いてあります。
一個
ずつね。
はい、人、それぞれプレイスタイルによって、はい、そのロンデルぐるぐる、すごくいい速度で回す人もいれば、はいはい、ゆっくり回して、なんかいろいろやっていくっていう。
なるほどね。
そう、それぞれ遊び方が。
そこに戦略幅ができるので、選択肢のね、選び方で、その、はいサイコロ振って、その数だけ進む代わりに、自分で選ばしてあげると。
はい、
その代わり、それに無制限に、ね、縛りがないと、それこそ強いやつばっかり選ばれるんで、じゃあそれで縛り設けてやってみましょうか、みたいな。お互いに戦略を競ってみましょうという、システムは、わかりやすいね。円で書いてあるから非常にわかりやすい。
そうです、わかりやすいですね。
それで、作ってるシステムですね。
これなんかね、個人的に調べたら、ビーズ用語で円。円状のものみたいな。
うん、あ、そう
ですね。そうだからシステム名というよりは、その形を表していることなんですね。
ロンデル。円、はい、のことです。
ですよね。円のこと、
ロンデル。円、円、
円。はい、円、
はいはいはいはい、です、円。
よくわかります。
名前はね、
はい。これね、これもどっかで使えるかもしれないですからね。
そうですね。
丸いもの見たらとりあえずロンデル。
ロンデルはね。
ロンデル
だ
これのロンデルって言うんだぜ、とかって言う
んだね。なんでそこで東京の
マストフォローだぜ。
そうそうそう。
はい。
微妙に、これも意味ね、なんとなくは分かってるんだけど、はい、ドラフト。
あ、
ドラフト、
はいはい。
これも最近よく聞くでしょ例の、七不思議ですよ。世界の七不思議が、ドラフトのゲームだ、みたいな感じで、よく聞くんですけど、
はいは
い
は
い、最初ね、これ知らない人聞いたら、多分野球のね、
う
ん、やっぱドラフト制度
で、選択だそうでしょ、
ね。選択だ、
はい、から、あれと結びつけて考えると、なんかこう、カードを、
なんか抽選的
な、ね、やりくりすることをドラフトっていうのかなと思うんですけど、これも、いまいちはっきりした。
そうですね。
定
義としてはどうなのかと。
これどうですか、ナオさん。
カーブ曲がったりするときに。
はい。それはドリフトやー
もうちょっと、
もうちょっと溜めなあかんの。
もうちょっと
大阪難しい出した方が。
もうちょっと流して困るところが見たかった
です。そうです。
ちょっとある意味助かりましたね。
マストフォローな状況がね。
しょうがない。
じゃあ、トムさん。
とりあえずもう、いや、だってアグリコラでしょっちゅう。
あ、アグリコラ
だ。名古屋さんドラフトやってるでしょ。
いや、僕、アグリコラはもう配り切りでやってますよ。
配り切りでや
ってる。どうですか、アグリコラってドラフトするんですか。
え、ルール上はドラフトしないんです。
はい。
ただ、好きな人は大抵ドラフトでやってます。
うん、ほう。じゃあ、その、やっぱ行動なんですね。
そうですね。セブンワンダーとかで、
はい、
七不思議ですね。
はいはい、
あれなんかで、こう、手札に何枚か渡されます。
はい、
渡された中から、欲しいもん一つ。一、
うんうん、
つだけ、大抵一つです。一、
うん、
つだけ選びます。
うん、
いろいろ目移りしますけども、一、
うんはい、
つ選んで、
はい、
それを 隣の人に渡す、うん。そうすると、隣の人も同時に同じことをしてるわけです。
うん、
で、隣の人から同じ、うん、1枚減った状態で回ってくる。うん、その中から1枚選ぶ、うん。で、隣に渡す。というふうに、うん、1枚、あるいは一定の手札の数になるまで進めて、はい、これで手札を均等にしよう。力を均等にしよう。
同じ条件
で、はい。はい、そうです。で、同時にやってるから、うん、他の人の行動は見れないし、うんね、一斉にこう開けるんで、うん、その中でこう戦略を考えましょうみたいな、うんはいはい、そういうことなんですよね。うんうんうん、TCG の用語ですよね。
あ
のトレーディングカードゲーム。
そうなん
トレーディングカードゲームってこれドラフト使ってるの結構多いんで。
これでも単語としては、その野球のドラフトとかでも使われてる。
え、そうです。
単語としてあるんですよ、
ね。そうですよ。だって、抽選してるから。
あ、抽選
だ。だって、1個選んでる。
なるほど。
選んでる。だドラフトも、選択会議っていうじゃないですか、
日本。あ、そっかそっか。
この人欲しいって、選択してるんですよね。はい、手札から1枚選択するのと、この高校生のピッチャー欲しいとかいうのと、一緒です。
あ、なるほどね、はい。
選択してるんで、ドラフトです。
はい。
はい。
これでわかりましたね。そっか、じゃあもう。七不思議なんかもろもドラフト
ゲーム。だからもう、ドラフトをうまくその、うん、ゲームシステムの中に組み込んで、
ね、
使ってるゲームですね。
手番をその、同時にそういうことするから待ち時間も少なくて。
そうですね。あれは、何人でやってもね、うん、同じ時間に終わるし、ねう
んうん、じゃあ次、吉田さんどうですか、はい
そうですね。まあ、まだまだたくさんあるんですけども、うん、これもなんかイメージ的にね、分かったような、分かってるような、分かってないようななんですけども、うん、アクションポイント制ですか？
あそれ私も書いてます。
かぶってますか？
はい、かぶってます、はい。はい、ぜひ。これも確かにね、なんとなく、
なんとなくはね、
何かを消費して、何かをしている感じ。はいはい
まあ、結局分かってないんです
よ。分かってないから聞いて
る。私も分かってないんですけど、
はい、これはどうですか、
はい、
直江さん。これ、どんなゲームに当てはまりますか、
ね、クラマー、ボルフガング・クラマーっていうデザイナー結構好きなんですけど、うん
はいはい、
まあ、そのクラマーがよく使うシステム。
例えばどんなゲームタイトル
あと、
トーレスとかね。
ああ、トーレス。
トーレス
とか。積み重ねるやつです
か。積み重ね
る。あ、星の作り立体的になるやつね。
星の作っていくやつ。
はいはいはい。あれ、アクションポイント制。
そうですね。
で、この間やったジャワなんかもそうでしたね。で、はい、何ポイントか自分がまあ手番になった時に、自分の番になった時にあるんですよ。はいはい、で、いくつか選択肢があって、それぞれこのアクションは1ポイント消費します。はい、このアクションは2ポイント消費します。
なるほど。
で、その自分の持ってるポイントをそれ振り分けてアクションを行っていくっていう。
じゃあそのポイントがある限りは、なくなるまで行動が行わない。
そのポイントがなくなった時点で次のプレイヤーに。
はい、
パンデミックもそうですかじゃあ。
そうです。パンデミックもアクションポイントです。
はい、わかった。
4アクションしかないから。
自分がやったゲームで例えるとすぐ。
そうですね。はいはいはい、4アクションしかないです。
なるほど、なるほど。
はい、
じゃあ、もう、富野さん、今のはもう。
いや、もう、パーフェクトです。
はい、
皆さんようご存知なのは、もう、はい、そういうね、はい、もう、頭にその何ポイント与えられてて、はい、その間でやりくりしなさい。はい、順番は大抵自由です。はい。いうふうになってるんですよね。
なるほど。
で、2004年のチャンピオンの、チケットトゥーライド、乗車券ってありますよね。
はい、
日本、日本語版も出て、はい。あれもね、一種のアクションポイントだと思えばいいんですよ。ちょっと変形ですけどね。あれ元ゲームがアクションポイントなんで、
はい、
実は。
あ
元ゲームありましてね。
はい、
で、あれも使えるのは、その、2枚引く、はい。2枚引く。これで終わり。
あ、そう
手番終わり。
はい、
ね。ジョーカー引いてしまうと、
はい、
機関車引いてしまうと2ポイントで終わり。はい、2ポイントしかないんですよ、すね、みたいな。
はい、なるほど。
嫌だったら線路出してね。
あ
そういう風にね。
これもでも、そうですね。いろんなゲームで見るし、ね。
そうです、そうです。
そうですね。
はい、手番にとにかく、好きなことをやらせない。ロンデルもそのトリックテリックもそうなんですけど、
はい、
好きなことをやらせたらゲームにならないので、
うん、
縛りをかけるための、はい、システムですね。
これ、私なんかからするとすごいその、デジタルゲームとかに近い感覚があって。
そうですね。
自由度と、
はいはい、
規制っていうのが両立してるんですよね。
はは
自由度ってやっぱ、行動でこれしかできないじゃなくて、
はい、
この中から選べるけど、
はいはい、
有利なことをすればすぐ終わるし、
はいはい、
まあうん、あんまり有利じゃないことをすれば何回かできるよみたいなところですごくバランスが取れてるなと思いますね。
はいはい
うん、これはでもいいな。うん、
どこですか？
これはね、
どこですか？
これ仕
事中に。仕事中に。
仕事中に。仕事の仕方、アクションポイント制に乗っ取ってないよ、
ね。そうですね。まあ、略して、君 AP だね。
よりわからない。アクションポイント制が伝わらないの。
全然使わない。
で、アタックポイントですか、
うん、そうですね。殴られますよ。
アーマーポイントとかな、
ね。使いどころはね、またいろいろ考え
てみましょう。限られてるな。
はい、
で、はい、私ですかね。
はい、はい、はい。
じゃあ、私の方は次ね。リソースマネージメント。
あ、これよく聞きますね。
でしょ？これよく聞きますよね。
聞きますね。
これも、はい、読んだままですわ。リソースをマネージメントするわけです。はい。
ただまあちょっともやっと
してますね。してますね。やっぱりこれもよくわからない感じなんですけど。ね、じゃあ、直江さん、これはどんなゲームが当てはまりますかね、は
い、リソースマネージメント。まあ、アグリコラもリソースマネージメント、
ね。あ、アグリコラすごいですね。いろんなシステム入ってるんですね。さすが
直江
さん。
反応です
ね。反応。その、何かを、
そうですね。例えば、リソース、はい、まあ、資源なんですけど、
は
い、
リソースは資源なん
ですね。はい、はい、まあ、木材だったり、はい、レンガだったり、石だったりを、はい、まあ、入手して、はい、で、ここではこんだけ使う。次にはあれしたいから、はい、さらに木材がこんだけ必要や、はい、まあ、計画立てて、はい、この自分がやりたいことができるように、はい、先を見越して、こう、手元のものをやりくりし
てる。ああ、はあ、はあ、はあ。ということは、リソースがゲーム中で使われているゲームじゃないと成り立たない。
そうですね。
何か資源を生み出して、それを消費することで、やりくりして、さらに資源を稼いだりとか、特典を稼ぐシステムのこと。
他のゲーム
他トモさんなんかあります、
ね、え、ああ、でもリソースマネジメントとしては今のアグリコラの例が分かりやすいと思うんですけど、
はい、はい。
大抵ね、はい、これが出てくるゲームって、うん、変数がいくつかあるんですよね。うん、で、目的は、アグリコラもそうなんですが、うん、勝利ポイントを稼ぐことなんです。
はいはい、
ところが、途中で、何かをから勝利得点に、はい、変換しなければならない。
ね、
例えば、キー3本で何かに変換すると、これが最後に3点になる。
は
い、ね、お金貯めます。はい、だけど、お金は最後には意味がないので、はい、途中でポイントに変換しましょうとかね、うまくね。そういうゲーム。
グランモア。
最低、そうですね。グランモアそうですね。
グランモア、
ね。まさに。リソース自体がこの勝利には、
そうです。大抵ね、リソースはね、うん、勝利得点に意味がないか、うん、せいぜいタイブレイクです。
はい、
同点決勝の時に、ね、使うだけで、途中で得点に変換する必要があるもの、があるやつは大抵リソースマネジメントに含めても間違いはないと。
なるほど。
大きく間違いはない、はい。
じゃあこれもだいぶ幅広く。
幅広いですよ。だからもう、カテゴライズするとね、何でもかんでもこう、結構、うん、なんだかんだで包含してしまいます。その、単独の要素でできているものって非常に少ないので。
そうですよね。
ね、メディチを、クニツィアのメディチをやったことがあると思うんですが、はいはいはい、あれ変数1個しかないんですよね。得点使って得点稼いでるんですよ。
ああ、なるほど。
そうですね。あれ全く変換の要素がないんで、
そうですね、
あれは、ある意味リソースマネジメントとは対極にあると思うんです。
ああ、なるほど。
はい、もう、得点減らして得点を取る。
そういうこと。
得点減らして得点を取るしかないんで、お金とか間に一切ないんですよね。
そうです
ね。あれはまあ得点がお金なんです
よね。
そういうふうなのは、そんなマネジメントはいらんので、うん、計算をとっていく損しないように、これで期待値何本あるんやろうというふうなのでね、値付けするのが多分勝負だと思うんですけどね。
カタンなんかもそうですかね。
ん？
カタン。
カタンリソースマネジメント
ですよね。
いっぱいね、メイメイさんとか、うんうん、ワーイとか、モグザイとか、レンガとか、
で、
ね、それを、家に帰ると1点とか、
ね、
ね、木土、木土と並べて2つあると道路が取れるからこれで2点とかいうふうになるわけですね。
うんうん、
そうするとほとんどのボードゲームはまあ、
そうですね。
マネージメントね。
そうですね。ほとんどに当てはまり
ない、
うん。お金チップとか使ってなんか買ったり、
うん、買ったりすれば。お金を言えばね、リソース、
うん。だけど、おそらくね、うん、リソースマネージメントというふうに使う人は、
はい、
そのリソースの計画がちゃんとできてないとボロ負けするようなゲームですわ。うん、
ああ、
ね、そうです、そうです。ね、名前がその包含する、含むようなところは、うん、非常に広いんですけどね、うん
はい。
多分そのマネジメントができてないと、つまり計画的にちゃんとやってないと、もう橋にも棒にもかからないようにドカ負けしますよと。
なるほど。
そういうゲームのことをね、おそらくみんなリソースマネジメントっていうふうに、
ゲームの一番肝になる部分、
そうです。
メインシステムの部分を、
はい。
いうときに使う。
だって変数1個のゲームってほとんどないから。
なるほど。
そうですね。
うん。
うん
う
んはい、
ああ、ありがとうございます。これも分かりやすい。
うん、
ですね。じゃあ、吉田さん、どうですか？
そうですね。まあ、どんどんこれ出てきますけども
。ありますね、でもね。
そうですね。ここはそうですね。うん、バッティング？
ああ、これもね、今はもうね、なんとなく。
なんとなくは、なんとなくはわかるんですけど。
これでも、知らない人が聞いたら、やっぱりね。
野球用語
も先に言います
けど。先に言われる前に言いますけど。
ボケて逃げようかな。
ダメですね。まあ、打撃、
ボールが来たら、みたいなことは、もう、
ね、殴るとかね、いうことの、打つとかか。打つっていう意味のバッティングっていうふうに捉えますけど、はい、これ、ボードゲームで使うときは、どういう意味なんですかね、これ、直瀬さんね。
はい。そうですね。
あ、もう、
ボケ封じ。いやいや、あの、ボケ封じ来ましたから。
思い浮かばなかった。はい、まあ、あの、ね、まあ、せーのでオープンして、はい、被ってたらアウトって、それだ
け。やる気
来ましたね。
やる気ないですね、まあ。
そうなんですけど、もうちょっとこう、何か。
いや、被っちゃやーよでいいですよ。
あ、そうですか。
被っちゃやーよってこう、あげるわけで、ね。
なるほど。
人とこう、ね、選択肢はいくつかあるんだけども、はいはい、バザリなんかそうですよね、はい。いくつかあるんだけども、その中から一個選ばないといけない。うん、一斉にバッと開ける、うん。当たってたら、あの、人と同じのがあったら、もう、それで不利益になる、
うん。
うん。たまたま自分一人だったら得。はい、という風なのが大体バッティング。
ですね。
かというふうに言われてます。
人と被った、被ることがメリットにならない。
はい、ならない。制約になること
がバッティング。はい、
バッティング、うん。バッティングゲームってそうですね。あの、自分だけうまく、はいはい、うまい汁を吸えれば、というふうに社会の仕組みを表して
る。バッティング系ゲームって言ったら、その、人とその重複しないようにすることが、まあ、
基本的にそっちですね。
代表的なゲームって、なんか、あ
れ、ね、やっぱバザリですね。
バザリ。
バザリは非常にわかりやすいバッティングですよね。
はい。
30分ぐらいで終わりますしね。
はい。
あの、選択肢3つしかないですね。まあ、選択肢3つしかなくて、プレイヤー4人でやったら、絶対被りじゃねえかな、みたいなね。
バザリ面白い、
ね。はい。そういうシステムをうまく使ってますよね。
カードゲームでなんかもっとありそうな気しますよ、
ね。
うん、
あ、そうですね。
シンプルな感じやから。
なんかありますかね。
うん、もうパッと思い浮か
ばない。パッとはね、なんか
よく
思いつ
く。聞くシステムですけどね。
うん。
よく、そうですね。言葉としてはね、よく聞きますね。
うん。
ま、うん、あまあ、ええか。
まあ、あの、ボードゲーム、なんとかカタログとかいうのを見れば、
はい、あるほ
ど出てくると思います
。
すね、バッティングゲームとかいうの
も、は
い、
そうですね。
多分持ってくると思う。
はい。
はい。
じゃあちょっとそれ調べてもらいます。
はい、僕が。出た
そう、
出た丸投げ
はい。
ああ、
よし。なんか目次で分けられてるん
ですよ。ヨシーさんパシリ
今 ね、手元にね、あの、はい、スゴロク屋さん編集の、
はい、
ボードゲームカタログ。
買いました。
あります。
買いました。
いい本です。
はい、買いました。
私はまだ買ってない。
素晴らしいですね、この本ね。はい、うん。値打ちありますね。
トモさんがどんどんこう言うと、より怪しい
な。なんか裏があると
思う。ね、ないですよ、もうね。
一緒にこう、ブラフゲーム遊びすぎた。あ、そう、ブラフ。
は、はい。
もう今なんか取ってつけたような台本がありましたけどね。台本ですからね、気にしないでくださいね。
あ、そう、ブラフってね、はい、さっきのバッティングっていうのもよく使うんですけど、はい、ブラフっていうのも結構使うんですよね。で、実際、まあもう、私は意味はもう分かってるんですけど、これは、はったり、日本語で言うところに、こう、釜をかけるというか、自分がやろうとしてることを相手に知らせないように自分に有利なことをするとかっていうゲームで使われますけど、まあ、もろタイトルがね、ブラフっていうダイスを振るゲームがありますよね。
うんうん、
あれとか、あとは、まあ、人狼とかブラフゲーム。あれは違う。
またちょっと違うんですかね。
あれもでも人騙したり嘘ついたりするゲームじゃないですか。レジスタンス
とか。
あれはブラフじゃないですか、
うん、
なんか引っ掛ける、ああ、そうか、引っ掛けるっちゃ引っ掛ける。
あのね、
うん、
あのね、ブラフはまあブラフなんですけど、
はい、
ブラフって個人がその嘘ついてると。
はい、
今言ったのは嘘やろ、うん、みたいなね、
あな。
そういうシステムって結構あるんですよね。
お邪魔者はブラフですか、
ね、お邪魔者はブラフではないですね。
あれ違います。
お邪魔者でブラフかけたやつは周りから殴られてましたよね、これはね。あの、ボードゲーム研究家。あのゲームはそんな余裕ないんで、時間がないから。はい。お邪魔者はブラフではあります。あの、チーム戦になってるやつですね。あの、人狼そうですけどね。あの、ワウルフなんか。
あれドクロとバラ。
カイコとバラブラフです。
ああ、カイコ
とバラもそうですね。ブラフ系と。
ブラフです。ブラフですよね。
紹介されてますね。
今、ブラフ最新の
はい。前回の放送であの言ったあのリミットなんかもブラフですね。
う
ん、
ああ、はい、
うん。あれもみんなブラフです。
ブラフもね、すごいゲームになりやすい、
ね。やすいですね。
ボードゲームらしい。
トランプでもありますからね。
うん、すごいこのコミュニケーションが必要なシステムですね、ブラフ。
うん、そうそう。
あの会話しないとダメ。
ブラフ系って重宝してるのはですね、うん、あの、私よくその、初めてのゲーム会、うん、結構ブラフ優先して持っていくんですけど、はい、ブラフ系、ブラック系のゲームってね、うん、他の人のね、顔見なあかんんですよ。
あー、なるほど。
顔を見て様子見なあかんの、まじまじと、
うん。
ね。これはゲームシステム上しょうがないんで、うん、 もう上から下まで舐め回すようにこう見るわけですね。うん、女性がいると嫌なんですよね。で、まあそんなことしなくていいんですけど、そういうゲームを、それでお互いの顔を見ることによって、うん、あのね、次のゲームのね、うん導入とか親しみが湧いてくるんですよ。
そうですね。
だから導入にね、私いつも重宝してるのは、うん、グラフ系のシステム。
話しますしね。
そうです。会話しないと成り立たないんで、はい。はい、
名前呼ぶ必要もあるから、はい、私もね、いいと思うんですよ。
は
い、研究会なんか、名札みんなつけてもらってますけど、やっぱり、名前を呼ぶことで親しみも湧くし、コミュニケーションも取りやすいんで、
そう
ですね。会話が必要なゲームって。
やっぱりね、名前呼んでもらうって嬉しいですよね。ね、はい。いつまでもそこのヒゲとか言われてたらね、ショックですよね。
っていうか、ヒゲさんっていう方がいらっしゃるんでね、ヒゲさんって言うしかないんですよ。
はい、しょうがない。ひげ生えてるからとか言ってね、人狼でね、最初の場に釣られてるパターンありますけど。ひげ
生えてるから釣られるとかも、なんか、かわいすぎ
ます。そうそう。ね、いつもぼやいてますけどね。はい、いい人ですよ。
なるほど。じゃあ、今のはちょっと流れ的に行きましたけど、は
い、
なんかありました？バッティングゲーム。
さすがのすごい小屋さんですね。あ、こう専門用語は使ってらっしゃらない。
あ、そうか。
そういうことか。バッティングで調べても出ない。
はい。素晴らしい。
噛み砕いた表現になってます、ね。
そっか。じゃあまあ、また
噛み砕かれて
る、ネットで調べていただいたら、
ね。そうですね。
わ、
う
ん、かる。
で、丸投げ。続きはウェブで。
申し訳ない。
はい、基本は丸投げなんで。
続きはウェブで。
これじゃあ、はい。吉田さんなんかあります？
そうですね。まだまだありますけども。うん、これは今更ということになってしまうんですけども、うん。
あ、いいですよ。今更ですか。今更聞けない。
この、コンポーネント。
ああ、
ね。まあ、なんとなくね。
これも確かにちょっと普段は使わないです
ね。そうですね。これはゲーム用語と言ってもね。
そうですかね。ボードゲームでしか使わないですか、
うん、はい。まあね。
使わないです。
オーディオなんかにもコンポ使えます
ね。コンポね。
はいはいはい。
はいはい、
使えますよね。
ボードゲームで言うと何を指すんですかね、これ、直江さん。
コンポーネント多分、うん、その、ハードのこと全部やと思ってるんですけど。
あ、もう。
箱から、コマからカードから、はいは
い。なるほど。内容物から、外装から、含めてコンポーネント、
はいはい。ルール以外は全部コンポーネント、はいは
い。なるほど。
これやっぱ昔からこういうコンポーネントって言われ方してるんですかね。
そうですね。やっぱりその一括りというふうな意味で使われてることが多いですね。はい。箱も入ってるのは、箱も使うゲームがある、はい、
ありますね。
ナイアガラとか、はい、クレオパトラの建築士が、はいはい。あの辺は、箱も使うんで、はい、ドラゴンディエゴもそう
か。素晴らしいデザインですよね。アナログならでは
って感じがしますね。
そうですね。
全部使っちゃうという。
だから、使い方としては、
はい、
このゲーム、コンポーネントがいいんだよ。とかね。
そうですね。
コンポーネント買いしちゃったとか、そういう感じで使っていただければ
、より一層
ゲーマーらしい。より一層ちょっとゲーマーらしい。ゲーマーだけどちょっとおしゃれな感じするけど、
ね。
コンポーネントが気に入ってるんだよ
な。あ、素敵って
ね。ね、なんかね。
そうですね。
なりませんからね。なりませんからね、聴取者の皆さん。
じゃあね、これ、
はい、真に受けないでね。
私もね、コンポーネントぐらい今更な感じの。言葉なんですけど、これちょっとセットで、はい、ターン、フェーズ、ラウンド。
あ、これ私も上げてる。
はい。これよく、これなんか本当によくルールでも出てくるし。
いきますね。
なんかどれも似たような使われ方をしてるような気がするんですけど、うん、厳密に言うとこれ違うんですかね、うん、ターンとフェーズとラウンド。ラウンドって1ラウンド、2ラウンド。うん、野球とか、スポーツで使うんですよね。
はい、
はい。フェーズはあんまりゲームでしか使わないですかね。
まあまあ、そうですね。
あんまり普段のフェーズ、
うん、なんか、こう、二チームの対戦もので、なんかフェーズとか使うようなスポーツもあったような気がしますけど。うんう
んうん、これ、くくりでいくと、ラウンドが一番幅広い感じですか
ね。ああ、それはですね、
はい、
ターンがね、割と大きい。
一ターン。
うん。割と大きいというのは、その、ウォーシミュレーションではターンが大体一番大きい。
そっか。
そうですね。
はい。で、今回はね、はい、その、毎回ルールに、はい、実は日本語ってあんまりディフィニッション、定義をあんまり書いてないんですけど、はい、海外のルールを読むと大抵書いてあります。これが1ラウンドです。
はい、
これが1ターンです。
はい
はい、というふうに、これが1フェーズです。はい、ということで、大きさはね、その、どれが大きいかは、そのルールによります。
あ、そうなんですか、
ね、そうなんですね。
はい、なので、これだと、これが、こっちが大きいとかいうふうに決めつけることはできません。
あ、そうなんですね。
一概には言えません。
ゲームによって違う。
はい。だって、ターンは、手番の意味でも使うので。
そっか。
あ、そうですね、
はい。あなたのターン。
はい、じゃ
ずっと俺のターン。
ね、これはじゃあ、全部一緒ではないけども、
はい。
その、
違うものでもないみたいな感じなんですかね。なんか
そうですね。ターンと、よく区別されるのは、フェーズはですね、はいはい、ゲームの進行状態を表すことが多いんです。例えば、現在は建築するフェーズ。
ああ、言いますね。
現在はお金をもらってるフェーズ。
ドミニオンで、
最後に、
購入フェーズ。
そうそう、購入フェーズ。というふうにね、時系列でこう移動してることが多いですね。ターンはその人の手番、ドミニオンの場合はね。いうふうに、各々のその状態をですね、演奏するときにこう分かりやすいように、はいはい、今何をやってるか、この順番にやらなければならないよ、フェーズでは何ができる、フェーズでは何ができる、はい、フェーズ B では、はい、C では何ができるというふうに、説明するために、はいはい、区切ってるわけですね。
はい、はい。フェーズはちょっとだから違いますね、ターンとラウンド。
いや、でも、フェーズはね、個人にもあることはあるんで。
ああ、そうか。
あやつの人形だったから、確かね。フェーズ、個人の中にある。はい、はい。ターンの中にフェーズある。
ああ、そうか。
一人ずつ動くから。
そうか。じゃあやっぱ、ゲームで違うん
ですね。そうです、そうです。だから、その都度ね、ルールブックで必ず確認してください、演出する人。はい。もう固定観念持ってると絶対間違います
から。そうですね。これ間違いやすそうですね。
はい。だから、ウォーゲームやとそれにアクションとか、インパルスとかね。さらに、細分化されたのがついてきます。
あ、そうなんですか。
ええ。ドイツ軍は2回撃てるとかね。そういうのはね、セカンドインパルスとかいうふうにあるんで、何段階でもその言葉でその細分化できるんで、つどつど必ず定義を読むように、リストする人はしてください。
なるほど。
で、それを伝えるようにしてください。そうするとスムーズに、流れます。ゲームが。
そうですね。この辺の言葉、まあ、なるべくね、専門用語は、使わない方が初めての人に説明
する。そうですね。私は、だからそういうのはもう一切、ユーモアなんかでは使わないですよ。ユーモアなんかでは、シャッフルを使わないです、僕は。シャッフルってわからないから。
わからないですよね。
わからないです
よ。わかりますぎて使いますよ。
子供やったら混ぜてください。
はいはいはい。
ね、大人やったら食っといてください。そういうふうに言いますね。それから、ダイスも使いません。サイコロって。
ああ、そうですよね。
ダイスって言われてもわからないです。
当たり前すぎて。
はい。そういうのね、もう、ものすごい多いですね。どうしてもね、やっぱり、みんなね、分かってるような、その感覚で、喋ってしまう子がいるんですよね。
はい。
他はなんかあるかな、あ、そうや、プレイ。プレイ。カードプレイ。
プレイね。プレイなんか普通に使いますもんね。
使っちゃうね。だけど、カードを前に出します。
そうですね。
出します。プレイはもう使いません。
そう。
あと、ドロー。
うん。ドローも確かにそうやな。
ドロー。これはもう、全然使わないですね。
そうですね。
最近はね、でもね、川崎さんたちもやってるみたいなんですが、その、遊戯王とかやってるんで、うちの子供たちもやってるんで、そうするとね、これね、子供の方がわかんねえ。説明しても、親がチンプンカーブ。子供はわかんねえけど、子供がね、そこはね、ドローしてからプレイだよとか親に言うてるのをね、見ると微笑ましいですね。
ポケモンカードとか使うんですかね。
使います、使います。はい。使いますよ。ドローしつりますから。
やっぱりカードゲームではその辺はもう、用語としてね。
そうですね。もうマジック・ザ・ギャザリングがもう、ほとんどがもうね、始祖になってるんで、もうあれにあるものはほとんどみんな使うと思ってください。テクニカルタームを使って単語、やると、かっこいいですけど、通じないと意味がないので、
まずは、伝えるために使うにはちょっとあんま適してないこと。
だから前にも言ったように、その、人見てやろうね、見てる。
そう、知ってる者同士や
ね。そうですね。人見て説明して、分かってなさそうやったら説明変えると。いうぐらいの、その、インストする人間の心の余裕は欲しいですね。
なるほど。できるだけね、初めての人とか、慣れてない人に説明するときには、
仕上げ
ない
とね。漫画読んでるやつは助ける必要ない。iPhone 触ってるやつ。
じゃあ、ぼちぼちね。
はい。
まあ、時間が来てますけど、まだあります？
そうですか。
うん。なんか聞きたい。これだけは聞
いて。そうですね。まあ、これだけは言う、まあ、いろいろあるんですけど、先ほどシャッフルのね、話が出てきたと思うんですけど、このシャッフルに種類がいろいろ
ある
。
ああ、ヒンズシャッフルとかね。
マシンガンシャ
ッフルですね。あるある。あれですね、いろんな混ぜ方する
んですね。そうですね。私、最初の方のゲーム会で、なんとかシャッフルで切ってって言われた時に、
え？
何それって
思った。そんなこと言われたんですか？
あったんですけど。
ディールシャッフルで切れとか言われ
た。それは伝わらないですよね。
実際に皆さん、そのなんか、見たことないシャッフルを。
私もそんな言われたらわからないでしょ、多分。
はい。
で切ってって。どういうことやったんですか？
いや、その時はこうなんか、こう置いて、
何
枚か置いていって、その上に重ねて、最後にこうまとめて、
ディールシャッフル
ディールシャッフルですね。
ディールというのは、配る、ディーラーって言いますよね。
はいはい。
カジノに行くと、ディーラーってこう、 あの、ブラックジャックだとこう、トランプを配ってくれる
人。親、親の人。
そうですね。ディールする人。はい、でディールシャッフルやったら、前にこう、1、2、3とかこう置いて、トントントントントントントントント
ント
ントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント
ントントントントントントントント
ントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントこう来るやん。
片手に持って、ね、
そうそうそう、
もう一手でこう。
何枚か抜いて、
上に乗せて、
上
に乗せて、一番
混ざらなくて、一番混ざらなくて、一番カードが痛むシャッフル。
そうですね。
まあ、でも一般的にシャッフルして
くれたら、ね、あのシャッフルをトランプで覚えましたから、
ね。そうそうそう、そう、ね。
なるほど。
だからね。だから、シャッフルもやり方いろいろあって、全、ね、あの、これだね。
あれなんていう意味だったっけ、
バラバラやつ、ね、そうですね。はい。だから言葉の定義もそうですし、うん、こういう場合にはどういうシャッフルが一番いいのかとかね、うん。そういうところちょっとマナー的なところも、なかなか難しいところ
だね。混ぜ方まで指示するって珍しいですよ。あんまり、
ね、まあカードが痛むからっていうことは
そ
うかもしれないですけど。
なるほど、
う
ん。でもね、リールシャッフルした後ね、みんなね、合わせてヒントシャッフルしてるから、あの、俺は、僕はあんまり意味がないと思うんですけどね。はいはい、あれはね、まあ。
よく混ぜたい人はやっぱこだわるんですかね。
うん、あと、大会の時はね、うん、あの、ね、あの絶対、それ言われますからね。
ああ、
積み込むやつがいるんで、あの、悪意、こんなやつはおらんと思いますけども、うんうん、積み込みの疑惑を持たれる可能性があるので、うん、ちゃんと食ってくれ。
なるほど。
いうふうに、あの、シャッフルしてない、ね。
なるほど。
ジャッジーとかね、こいつ、シャッフルしてない、
まあ。大会まで行くとね。
そうそうそう。試合だから、うん、それはそれでね、やっぱり厳しく取らなあかんんですけど、うん、普通にやってる分にはね、うん、そんなそこまで言われてもええわ、みたいなことは言うてもいいと思いますけどね。
はい。でもやっぱ初心者目線から言うと、うん、シャッフルってなかなかこう、敷居が高いよっていうところ。
そうですね。
経験者の人には、まあ、
普通に使えますけど、やっぱなかなかね、変わらないですよね。
ですね。
はい、そういうところで無駄に幅、あの、ハードル上げちゃダメだと思う
んですね。
そうですね。
うん。うん、なんかね、難しそうなイメージとかね、うん、ややこしそうと思われますからね。うんうん、
もうシャッフルで思い出したんで、一、はい、個ありました、ねはい。カットって最初全然わかんなかった。
あ、カットね。
カットしてって言われて。
え、ですよね。
どういうこと？
あ、ハサミで貯金とか。怒られますよね。
普通に聞いたら、切るもん、切る
です、ね。それ質問わからないですよね。
うんうん、でも、はい、人によったらカットって言われたら混ぜることと思う人もいるかもしれない。
う
ん、カードを切る
って。ちなみにどういうことなんですか、
うん、あの、複数のこのカードが置いてあって、はい、で、自分だけがこう、シャッフル、混ぜ混ぜすると、はい、あの、不正をしてるかもしれない。
はいはい。
だから、隣の人とかにカットしてっていう風にすると、はい、隣の人が、
はい、
一番簡単なカットは上の半分ぐらいポンと取って、はい、こう上に重ねる。
トランプの幅の、ね、カードの幅の部分だけを。
で、よくあるカットはですね、
はい、
こっち乗せて、こっち乗せてという風に両側に散らして、それをこの、積み直すというカットもあります。
何やばかに分けて、
ね、それをこう、ゲーム界でよく見るのは、あの、はい、上の半分ぐらい取ってこう、
カットする、ね。ケーキをカットするみたいな感じのこう分けるっていう。
そうですね。
カードを分ける。
分けてまた積むんですね。
そうです。
ランダムにこう、
そうです、そうです、そうです。だから、複数の人間でシャッフルをしてるのと同じ意味になるわけですよ。
なるほど。
それは難しいですね。
ね。だから、僕は不正をしてないよと。うん、ちゃんとゲームをきちんとやってるよというのもあるわけですよ。
なるほど。
積み込めてないよ。
確かに最初の頃にそれ言われたら分かんないです
ね。分かんない分かんない。なんか初めて知りましたからね。
うん。なんかね、手品とかでたまに聞くんですかね。
手品
カード
シャッフルカードしますね。
カットしてください。
はいはい。
手品の人ね、手品さんみんな上手いですからね。
意外と一般の人耳にはしてると思うんですけど。
なるほど。
うん、ただ、まあ、いざ言われるとね、
パクします
ね。
なるほど、ね。
じゃあ私もあと最後ちょっと。
はい。
アブストラクション。
うん。
これ、聞くでしょ？
よく聞きますね。アブストラクト。アブスト
ラクト。アブストラクト。
このゲームはアブストラクトだね。
はいはいはい。なんか言いますよね。
アブストラクトですね。
はい。
言いますね。
これ、直江さん、これ、どういうゲーム？
意味としては多分、抽象的とかそんな意味。
あ、そうです。イメージ単語の意味はね。
はい。で、完全情報ゲームを指してる場合も多分あると思うんですよ。アブストラクトゲーム。
完全情報。
運の要素が全く絡まない。最初からもう全部見えてる。将棋とか。
はいはいはい。
将棋サイコロだったり、こう、裏返ってるカードがない状態のような。
の、アブストラクトゲームって結構多くの人が使ったりしますよね。
そうですね。
なるほど。
抽象的なんで、
はい、
テーマがないんですよ。アブストラクトって。
ほう。
抽象化してあるんですね。
あ、
例えば、はい、将棋はそうなんですけど、もっと抽象化してあるのは、五目並べとか、
はい、
それから囲碁なんですよ。
ああ、そう
です
ね。
そうそう。白と黒しかないんですよ。
うん、そうですね。
はい、これ抽象化してあるんで、
はい、
だけどこれで戦うんです。
なるほど。
なぜか。うん、これで戦えるという。
あ
ね、テーマが薄いやつ。
オセロとかも
そう。オセロとかもそうですね。日本人が考えたいいゲームですけどね。
なるほど。
そういうのを、さしてアブストラクトと言っているのもありますし、うん、はい、名古屋さんがおっしゃってたように、うん、やっぱり、その完全情報ゲームは、アブストラクトだと。ね。
うんうん、どんなのがあるんですか？
え？
まあ、将棋とか以外で、アブストラクト。
うんうん、アブストラクト？
難しいです。チェスとか。
チェスとか。大抵対戦ゲームってみんなそうですよ。
もう公開情報がもうほぼ全てっていうゲームはやっぱそういう。
そうですね。カードもダイスもない。
はい。
カードもサイコロもないから、はい、その運のせいにできないんですよ。
お互い全く同じ条件。
そうですね。そうですね。それで戦って、で、負けたらお前が下手なんやと。
なるほど。
うん。お前が下手なんやと言われるから、嫌がる人も多い。
まあね。
アブストラクト
は。好きな人はもう強烈に好きなん
です、ね。そうですね。
実力のにある人同士でやるとやっぱり面白い。
そう
です
ね。
実際ね。
ね、
うん、世界大会みたいなのが行われてるゲームが多いってことは、まあそういうことで、競技性が高いというか、
そうですね、
突き詰められる。
うん、なんかのせいにできないんですよね、うん、アブストラクトゲーム、うん、というか完全情報ゲーム、うん、
はい。
人のせいにできないもんだから、うん、その、負けたら腹立つし、
う
ん、そうでもその怒りは自分に向けるしかないから、
ね、ります。
なんで俺こんなこと
したら、ね、
そうそう。
違うんですよね。
あの逆にね、こう、勝った時のこの、
そうそうそう、爽快
感というのはね、
あるある。
そうやね。うん、だから、その、アブストラクトとか、その完全情報ゲームが、好むやつと好まない人間で、すんごく分かれます、
ね。分かれますね。
分かれます。もう、うん、やりたくないっていうのも、よく
分か
ります。
分かります。
で、あと、テーマにね、やっぱり、その、テーマが好きだという人もいるんですよね。
はい。
中世が好きだ。
ああ、もうね。ね、
商人好きだとか、うん、海賊好きだとか、ね。
それだけでご飯が
分か
る。そうそうそうそう。
でもね、ボードゲーム好きな人、そういう人多いですよね。
そうそうそう。SF 好きだとかね。
そうそう。
だからもうそういうね、テーマ性がないものなんですよ。うん、ほとんどアブストラクトゲームって。うん、まあ、時期の通りね。
はい、
だから、そういう思考で選ぶ人には、ほとんど選ばれないです。
うん、
アブストラクトゲーム。うん、はい。もうその人たちはその、とはね、大聖堂を建てて、塔ができていくと、もうやったーみたいなね。
まあね。
それが楽しい、
ね。そうですね。
はい。クリツヤのゲーム、で、大学日夜のゲームって、はい、テーマ性非常に薄いんですよ。
うん、
ああ、どうしてもね。
ケルトとかね。
ケルトである
それである
必要はないんだけども、あれはまあ、システムがあって、それにこう乗せてるんでしょうがないんです。どうしても薄まるのがね。
はい。
うん、
ゲームは面白いですけどね。
そうそう。ゲームはもう、ね、言うほど面白いし、これ言っとかないとね、私が今まで立場が悪くなる。しょうがない
んですよ。そんなに
必要ですよ。前回、小野さんを敵に回して、これ以上、これ以上言うもわないで敵作る。いつ粛清されるかわかりませんからね。
大丈夫。
私もまだ命惜しいです
から。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、あとこれは、今は僕意味知ってるんですけど、
はい、
最初わからなかったって言って、はい、しゃがむ。
ああ。これ私、未だにわかってないです。
知らないでしょう。
知らないですね。
これは、今までの中でいくと、
はい、
ひらがなとか日本語なんですね。カタカナじゃなくて。
そうですね。
しゃがむ。
しゃがむ。
聞いたことないですか？
聞いたこともない
です。だね、多分周りに使う人がいないんですよ。
あ、なるほど。
ゲーマーの人は結構使うみたい
です。あ、そうですね。
はい、これ、ナオさん、
そういうゲーマーの
結構使いますよ。
やっぱり、
はい、もう聞いたことないですけど。
最初しゃがんどくの結構好きなんで、
そうそうそう、
しゃがむっていうのは、
はい、
まあ、目立たないように、
うん、
はい、最近のゲームって結構こう、得点が見えてるものが多かったりするじゃないですか。うんうん、
はい。
で前に行くと、得点が高い方になると、はい、目立って、ああ、じゃああいつ1位やから、
なるほど、
ああ、はいはい、
あいつマークしとかなんだなとかになると思うんですけど、しゃがむっていうのはそこに前に出ないように、最初はちょっと力を貯めておくんです。
様子を見るっていうニュアンス。だから今回は、私はちょっと様子見るからしゃがむみたいな。
こう立つと目立つんで、こ
う。そうですね。ちょっと耐えるというか、貯めるとかってそういうニュアンスで
使う。目立たなくするっていう。
これはね、完全に、ボードゲーム用語っぽいですね。
用語っぽいですね。
ですね。
聞いたことない。
聞いたことないですね。
はい。で、普通の使い方と違う使い方をしてますね。
ですね。
うん、テクニカルタームですね。
どっちかっていうと、格ゲーなんかでは、ピンと来ますけどね。
しゃがみ待ち
する。
しゃがみ待ち
で。そうですね。
あ、よく言う。
まあ、そのイメージで、
はい。
使われてる感じはしますね。これ本当に知らずに、さらっと使われるとね、わからないんですよ。
そうですね。
和式トイレがあるのかなと思
って、ね。なんかね、
その、しゃがんでるから。
だからこれなんかは、はい、まあ、私たちの会とかであんまり使われないですけど。
そうですね。
うん、結構ね。
しゃがむ人がいないんじゃないですかね。もうみんな全力で走ってる人が多いじゃないですかね。
あ、そうなんかな。そうかもしれないですね、確かに。
これはですか、逆にこういう日本語で、うん、なんていうか言い換えというか、 こういう形で使われてる言葉とかに
あるんです
か、
ね、私はちょっとわからないですけど、うん、ありますボードゲーム用語で日本語独特のやつとか。うん
まあね、他にも、まああるんでしょう。
ああああうん、あ
のそれは、まあその、あの、ある集団のコミュニティで使われている言葉でもありますし、ね。そうそうそうそう。例えば、しゃがむなんてのはもう、その、広辞苑に載ってる使い方と違う使い方をしてるんで、それはもう、そのコミュニティの中でのその言語ですね。そういうのがあると思うんですよね。で、そういうのがあって、その、よくわからないとか、友達に馴染めないという人はですね、教えて TTB の方に、
また、
教えて TTB の
コーナーから、あ、ね、
あてさえこちらです。
下に出てると思います。
出てるの全然見えてない。まあ、ツイッターでね、直接聞いてもらえれば、
もう、わからないんですけど、とか、はい、悩むんですけど、とかね、はい、主催者で困ってるんですけど、とかね。
彼女ができないんです。
そう、わかります。
行動研究室を通さずに、もう、トモさんのツイッターアカウントに直接聞いてください。
僕の DM なんか、ダイレクトメッセージなんかすごいので生まれそう
です。私が嫌がらせでいろんな質問します。
あ、やめて。
別アカウントとか。ユーモアについてとか。
ユーモアについて。はいはいはい。はいはい、そうですね。はい。関西のあの、ボードゲームサークル公募した。
まあ、そう。
まあ、そう、研究者一切責任
を負いません。そうですね。あまりかからない方がいいかもしれない。ね、大きなところに巻き込まれてもね、潰されてしまいます。
こそこそとね、はい、やってますんで。
こそこそやりたいですね、もうちょっとね。
どんな、はい、どんな恐ろしいところやねん、金券。こんな恐ろしいところじゃないですよ。みんな仲良くゲームしてるんですよ。
はい。
ということで、うまくね、
そうですね。あの、まとまってはないですけど、まあ、時間的にはぼちぼち、いい感じかな、ということで。どうだったですかね。結構いろいろ、
はい、
ぼんやりしてた感じで、
そうです
ね、だいぶ内容的にね、今回は、はい、役立ってんじ
ゃん。役に立ってますよ、これは。
だって私がいるからね。
さす
が。上から目線。関西三大上から目線。まあ、
どうせでもね、なんか、言われんやったら偉そうにしたったらいいですか、
そうですよ。いや、まずい。今、はいって言ってしまったけど、いや、今のはまずかった。今の、嘘ですよ、小野さん。そうですよ。
いや、だからまずいよ。名前を出すか。
固有名詞はやる。
やらせてください、あれ。面識ない前から嫌われてる。どうするんですか。大阪ゲームマーケットとかであった時になんかね、
そうです
お前がか
絶対来ますよ絶対来ますよ
共通認識みたいになってますから、ね、全くない
です。お前が川崎か指示代名詞ついてきますからね。ある川崎かみたいに。
まずい。
まずいですよ。
やばいよ。
はい。何にもですね。
はい。はい。はい。というわけで、ね、このラジオの目的は、
はい。
大阪、ゲームマーケット大阪まで続けるという、はい。崇高な目的がありますので、
はい。
ね。頑張っていきましょう。
次回、衝撃の最終回。
いや終わらせないでください。はい、次回はね、また、はい、テーマなんか考えて、
そうですね。
またやりましょう。
はい。
だって、うちかっていうと、こう、初めて、まあ、ボードゲームやり始めた人ぐらいの感じのテーマがやっぱりいいかな。
そうですね。
はい、無理してない感じ
で。はい。
無理もできないです。
なんかもう知ったかでデザイナーの名前からどうこうみたいなのはありなんですけど、すぐボロ出るんですよ、多分。
それすらうまく言えるから、
ね。いかないですね。
怪しいです。
かなり。
あ、でもそれは盛り上がります。
あ、そうです
か。炎上マーケティング。そっちの手
段。もうあえてこう、名前の呼び方を変な呼び方して。
そう。まあ、シャフトだろう、みたいな。
怖いなぁ。そこにカウント。
炎上マーケティング。
はい。まあ、そこは、ね、素人ならでは
そうです、ね、
心で許して
もらう。いや、みんなだから、微笑ましく見てます
って。あ、そうですか、ありがとうございます。
僕らあんなんやったら、
青臭い感じでね、
何やってきた
ら、そう。すごい共感されてると僕は
思いますよ。
はい、ありがとうございます。みんなだって最初はね、うん、手すり磨きだった時代があるんですよ。
ああ、なるほど。そうですね。
気持ちを忘れずに。
すぐ忘れますよ。ありがとうございますよ。すぐこれに聞かなくなってますよ。
はい、
お
部屋
に追いかけしましょうか。
はい、
はいはい、それではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
それではまた、次回もよろしくお願いします。
はい、
さようなら。